Well, can you remember we were studying in the book of 1 Corinthians?
はい、皆さん覚えているでしょうか。私たちは今第一コリント人の学びに入りました。
And way back, a long time ago, we were in chapter 2, and this morning we're going to start chapter 3.
そしてだいぶ前にですね、第一コリントの2章を学びましたけれども、今朝は3章から学んでいきます。
So please look with us and open to chapter 3 and let's begin by reading verses 1 through 9.
はい。では、第一コリント人への手紙の3章をお開きください。1節から9節を日本語でお読みします。さて、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって、御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにという。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。
In chapter 2, where we studied last time, Paul made this distinction between, he made a kind of division between the natural manand the spiritual man, and what he was talking about is those that are unsaved, that don't have the Holy Spirit, and those who are saved that have the Holy Spirit. He made that distinction in chapter
2. パウロはこの前回の2章のところで、実は、生まれながらの人とそれから御霊の人という、その2つの、区別をつけていました。生まれながらの人というのは御霊を持っていない、まだ救われていない人ということです。そして、霊の人というのは霊によって生まれ変わって御霊を、聖霊を持っている人ということです。
And now he makes another distinction between the mature and immature Christians he says who are of the flesh.
そして今度はここで、パウロはさらに今度は成長したクリスチャンとまだ未熟なクリスチャンというその区別をつけています。未熟なクリスチャンというのはまだ肉に属しているというふうに
言っています
。まあ、それはつまりこうまだ肉的なクリスチャンと呼ぶでしょうか。
Now there are, as we see here, they are Christians. We know that because that he considers them Christians because he addresses them as brothers.
いずれにしてもその両者ともパウロはここでクリスチャンだというふうに見なしていることが分かります。最初の一節のところで兄弟たちよというふうに呼びかけていますから。
And a carnal Christian is a person who's born again by the Holy Spirit, yet in many ways they continue to live and to think as they did before in the flesh.
この肉的なクリスチャンというのは聖霊によって新しく生まれ変わって、いるんですけれども、でもまだこの救われる前のと同じような考え方とか生き方をずっと続けている人ということです。
A Christian who continues to live like they lived before they were saved, you know, the thinking is still the old way.
救われる前と同じようなこう思考を未だに持っている、そういった生き方をしている人たちです。
Now, Paul recalls to them when the time when he first came and preached to them. And we studied that when we were going through Acts in Acts chapter 18.
パウロは、ここで最初に彼がコリントに行った時のことを、彼らに思い起こさせていますけれども、それは使徒の働きの18章のところに書かれています。
And he says to them, at that time I gave you milk, because they weren't ready for solid food. He gave them what they called milk.
そしてその当時彼は、このコリントの人々に、乳を与えていた硬い食物ではなくてミルクを与えていた。なぜならば彼らはまだ硬い食物が食べられなかったからだということを言っています。
And this is understandable.
でこれはよくわかることですね。
Because when a person first comes to Christ, it's very important that they be established, that they be grounded in basic things.
人が最初にこう救われてキリストのもとに来た時に当初は本当に基礎的な信仰の基礎をこう知っていく必要があります。
What it means to put your faith in Christ.
それはつまりキリストに信仰を置くということです。
The meaning of, the meaning of baptism, the meaning of the resurrection and all these things.
また、バプテスマとはどういうものであるとか復活という復活がどういうことであるかとか、そういった本当に基本的な知識をこう習得していくということです。
Now the writer of Hebrews talked about the same thing. Yeah, I just wanted to look at Hebrews, the end of 5 and the beginning of 6, 5:14 through 6:3.
ヘブル人への手紙の中にも同じようなことが実は書かれています。ちょっと5章の終わりから 6章の初め、5章の14節から6章の3節までを見ていきたいと思います。It says,
But solid food is for the mature, for those who have had their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works, of faith toward God, and of instructions about washing, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and an eternal judgment. And he says, if this...We will do so if God permits.
ヘブルの手紙の5章の14節から6章の3節までをお読みします。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。
And so the problem here in Corinth is that they weren't moving on into maturity.
ですからこのコリントの教会で起こっていた問題というのは、人々がこの成熟に向かって成長を進めていなかったということです。
And one evidence of this was this divisive attitude that they had.
で、その証拠の一つとして、彼らの持っていたその対立的な態度というものが挙げられます。
Remember, he brought that up in chapter 1. There were some of them that saying, "Well, I follow Apollos. You know, he's my man."Or I'm not me. I'm following Paul or somebody else. And no, I'm Peter. I'm one of Peter's followers.
一緒にそれは出てきました。いろんな人たちが私はアポロにつくとか、いやいや私はパウロにつく、私はペテロにつくというふうにこう分かれていきました。
And it, when they were doing this, it wasn't so much that they were, you know, praising these people. They were trying to elevate themselves by association. You know, I'm somebody.I'm a follower of Paul. I'm better than you.
で、そういう人たちが実は何をしているかというと、その単に私はアポロにとかパウロに、その人たちを崇めているだけではなくて、実はその自分がその人についているものなんだというふうに、他の人と比べても自分を高めていることになります。私はこの人と関係があるんだというふうにこう。
And this really is. This is carnal. This is the flesh. This is the way the world operates.
でもこれは実は肉的なことで、この世が取っている仕組みというか、この世が行っていることですね。
You know, it's a sad thing when the church resembles the world.
教会がこの世とこの世に似たよう、似たものになっていってしまうというのは、これは悲しいことです。
Because people come to Christ and they come to his church because they want to get away from the world. They're tired of the world. It's oppressive.
人がキリストのもとに来るときというのは、多くはもうこの世に疲れ果ててしまって、そこから何か抜け出すところ、道はないのかと言って、キリストのもとに来るという人がたくさんいます。
And when we saw Jesus and we heard about Jesus, we realized, well, this is, he's different. This is a different kingdom. And it's attractive to us.
そして、イエスの話を聞いて、この主の御国のことを聞いたときに、あ、これは何か違うものである。違う。御国であると言って、そこが人々の魅力になっていくわけです。
Christ's church is meant to be a shelter from the world.
キリストの教会というのは、この世からの隠れ場となるべきものです。
Because out in the world, people don't respect. They're constantly trying to elevate themselves over another person and put them. When we come to Christ,We're in a different kingdom. We're in a kingdom that doesn't operate like that.
この世では常に人と人を比べて自分をなんとか他の人よりも高めようとする、そういった競争の原理が常に働いているところです。それに比べてこのキリストの御国というのは全く違う原理が働いているということがを見ることができます。
And if we as a church, if weoperate like the world, if we think and do things like the world, then we're not that place. The church begins to look just like the world and in fact can be just as oppressive as the world.
それがもし教会の中でも同じように何かこう圧政的な形の支配力みたいなものが働いているとしたら、それはまるでこの世と同じようなものがまた教会の中にもあるということになってしまいます。
It's not good. As we look at this example we're given here, we see that it's not good to be overly impressed with men or women, for that matter.
この3章に戻りますけれども、誰か男性でも女性でもいいんですけれども、人に対してなんか過剰にこう感銘を受けるとか、そういったことは決していいことではありません。
I mean, we should respect our leaders as and servants of God.
私たちは、このリーダーたちを尊重するべきですし、神のしもべたちをに対して敬意を払うべきです。
I know I want to be respected.
私自身もこう、
I want to be respected.
私自身牧師としてこう尊重されたいと思っています。
For that matter, we should respect each other.
でもそれはお互いにお互いをこう尊重し合うという必要があります。
But when it comes to people, we shouldn't be. It's one thing to respect somebody, but it's another thing to be over to be awed by them.
でもそれが行き過ぎてしまって、ある人に対しても本当に恐れおののくような恐れかしこんでしまう、そういったことが起こってしまうと、それは良くないこと。
We should be awed by Jesus. We should be impressed by Jesus. He's the one.
私たちはあくまでもイエスに対してこの方を恐れかしこむべきであって、この人こそ感銘を受けるべき方、唯一の方です。
He's the one that's worthy.
そしてイエスだけがそれをその対象となるにふさわしいお方です。
I mean, Paul, I respect Paul. He's saying this, and some of these people are taking pride, and I follow Paul, and he seems like he's kind of hard on his fan club here.
私はまあパウロを尊敬していますけれども、ここで言ってるパウロの言葉というのはかなりこう自分のファンに対して手厳しいことを言ってるんじゃないかなと思います。
But then he uses himself as an example, and he talks about himself and Apollos, and he compares them to laborers in a field.
まあ、彼は自分自身のことを、そしてまたアポロのことを一緒にですね、自分たちは労働者である、あくまでもこの畑の中で作業をする労働者であるということを表現しています。
and as in a field, the laborers each does their part, the field gets planted, it gets brought to harvest, and they do the harvesting.
そして畑ではその一人一人の労働者がその人の役割を行っていくことによって、その畑が成長して収穫を迎えることになります。
Now the laborers can't make anything grow. They can't do that. But they can facilitate the growth.
労働者はその食物を成長させることはできません。ただその成長を促すことはできます。
By everybody doing their part.
自分たちのそれぞれ の働きをすることによって。
Now imagine in a field if all of the laborers watered but nobody planted seeds.
想像してみてください。こう畑があって、すべて の労働者たちが水をまいてるだけで誰も種をまかなかったらどうでしょう。
See everybody out there with the water and there's no seeds in the ground. They're just getting, you know, it would be ridiculous.
種がまかれてもいないのに、みんなが水をまいていても、それは愚かなことですね。
But if everybody just planted seeds, and that's what I'm into seeds, and we like seeds, and nobody watered or did anything else, it would also be ridiculous.
でも逆に、じゃあ全ての人が種をまくだけで、みんながあちこちで種をまいて、でも誰も水をやらないとか、それ以外 の作業をしなかったら、それもまた馬鹿げたことになります。
But he said in verse 7, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth.
7節にあるように、大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。
This really,If you look at this verse, this really takes the pressure off of us.
この箇所を見ると本当に実は私たちからプレッシャーを取り除いてくれると思います。
It's not your responsibility to save anyone, or actually for that matter, to cause people to grow.
誰かを救うとか、もしくは人を成長させるのが皆さんの責任ではないということがわかります。
That's God's responsibility.
それは神の責任です。
We're responsible to be faithful to do our part, the part that God gives us to do.
私たちは神が私たちにしなさいと与えてくださったその役割に対して忠実であること、これが私たちの責任です。
And the truth is, we all do have a part in the harvest field. Every one of us, you have a part.There's no unemployment here.
そして実際この収穫に関して私たちすべてのものがそれぞれ役割が与えられています。誰一人この仕事がない人というのはいないはずです。
And so we find, you know, we, that's each of us personally, we find out from the Lord, what's my part?
ですから一人一人が神から私の役割は何でしょうかということを受け取っていく必要があります。
And you know, I found that as you do this, you will find out. You'll be surprised. You'll find God will show you you didn't realize. He'll kind of open your eyes and pray for that person. Or why don't you reach out to that? You know, there's all kinds of ways to work in the harvest field.
そして実際もしそれを探し求めていくときには、神は必ずそれに応えて示してくださいます。もう私たちが驚くほどいろいろといろんな形でその働くことができますから、人のために祈ってみたらどうかとか、この人に伝道したらどうかとか、いろんなことを道を開いてくださいます。
It's not like there are just two or three positions open, you know. We need a musician to gather people.
なんか2つ3つしかもう空きがなくてですね、3人の奏楽者が必要です。そういったことでは
ありません。 you know, and then we'll have an evangelist to preach, and you know, it's almost like, okay, that's it, that's the harvest field, that's not the harvest, that's part of the harvest field.
そして宣教するものはこの人数だけいればそれで OK、 それでもあとは収穫を待つばかりになると、そういったことではありません。
The harvest field is with us, we're in it all the time.
この収穫 の、あの畑というのは私たちの前に常にあります。
All right, verse 9, he switches metaphors. He goes from farming to building.
9節から、今度はパウロはまた例えをこの農作業から今度は建築にあのスイッチしています。
Okay, let's read 10 through 15.、
はい、では10節から15節をお読みします。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
When Paul came to Corinth, he laid a foundation.
パウロがコリントに来た時に彼は土台をそこで据えました。
And the foundation was the gospel of Jesus Christ.
その土台というのは、イエス・キリストの福音です。
Jesus is the foundation of the church.
イエスご自身がこの教会の土台です。
There is no other foundation but Jesus.
イエス以外に他の土台はありません。
There are many types of ministries. There are many types of churches. But they're all built on one foundation, and that is Jesus.
たくさんあのいろんなタイプの教会とか、それからいろんな働きミニストリーというものがありますけれども、でもあの全てはイエスというその土台の上に建てられているべきです。
And the, you know,When you look at a building, the foundation is actually the most important part of any building.
そしてこう建物を見るときに一番大事なのはその基礎となる部分、土台となる部分です。
I mean, it determines how straight and how big, it determines how big a building you can build.
その土台がいかにその建物をまっすぐ建てられるか、どれだけ高く建てられるかというものをあの決めます。
I mean, if you have a little...Weak found if you just have some weak foundations, some weak footings, you're limited. You can only put up a building a couple of stories.
もし土台が弱かったらば、もうあまり高い建物は建てられなくなって、数階建てのものしか建てられないということになります。
And also, if a foundation is crooked, you know, it's hard to build on.
もし土台がなんかちょっと歪んでいたら、もうそこにこうまっすぐ立てるのは難しくなります。
Yeah, and I remember when I was in high school, one of my part-time jobs in the summer, I worked for a block layer, blocks. And we made foundations for houses.
私は昔ですね、学生の頃、夏休みにアルバイトをしてたんですけれども、この家の、まあ、基礎を作る、そういったアルバイトをしていました。
He was a hard guy to work for.
もう本当に大変な力仕事でした。
He'd get mad at you if I didn't make the mud right or something. He'd get angry.
もう上の人が非常に厳しくてですね。
But everybody liked him.
いつも怒られていました。
All the carpenters liked him because he laid a straight foundation. When he was in, I remember a carpenter saying.I love to build on his houses because it's easy. You know, it's exactly square.
でもその自分の、まあ、ボスというか職人の人なんですけれども、みんなその人のことが実は好きなんですね。でなぜかというと、彼の作る家、彼の建てる家というのは必ず土台がしっかりしていて、まっすぐ建ててくれるという。
Because sometimes they're not. Sometimes it's crooked, and then the carpenters have to adjust the wall, everything. It's a hassle.
もし土台がこうちょっとでも歪んでいると、その職人があまり上手じゃなくてこう歪んだりしてしまうと、もうすべてがそれが影響を受けてしまいます。
But Jesus, now getting back to our lives, Jesus is straight. He is a perfect foundation.
この聖書に戻りますけれども、イエスはこの方は本当にまっすぐな固い土台です。
In Isaiah 28:16, Behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion a stone, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation.
イザヤ書の28章の16節に、見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石勢の尊い頭石であります。
Now, when Paul's talking about this, he probably, when he wrote precious stones there in verse 12, he probably has in mind Solomon's temple. You know, he's not talking about precious stones like rubies or diamonds or something like that.
この12節のところでパウロが、金銀宝石というふうに言ってますけれども、この宝石というのはおそらくこれを書いているときに彼はソロモンの神殿を思い描きながら書いていたんじゃないかと考えられますけれども、ここでいう宝石というのはいわゆるなんかいろんな石、ジュエリーの石ですね、ダイヤモンドだとかそういったものではないと思います。
You know, Solomon's temple that was built with these big stones that were perfect. They prepared them in thisquarry a ways away, but they had them so they could just move them in and they would fit perfectly.
ソロモンの神殿というのはもう本当に立派な石を使って完璧にこのはまるようなそういった石で、神殿がきちんと立派に建てられていました。
So that's when you hear precious stones, that's kind of what he's talking about.
ですからここで言っているこの宝石というのはそういった神殿に使われていたような立派な精巧に作られた石のことを言っていると思います。
Now verse 13 talks about a day when each man's work will be revealed according to the what sort of work he has done.
13節のところでは、一人一人がその行った各人の働きが、その働きに従ってそれが明らかにされる日というのが来るということを語っています。
Now this is, sounds very similar to what's written in 2 Corinthians in 5 chapter 10. He talks about a similar day.
パウロは第2コリントの5章の10節でも同じような日のことについて語っている箇所があります。
In 2 Corinthians 5:10 he says, For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one will receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil.
第2コリントの5章の10節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
Now it's important to understand that this is not talking about judgment in terms of judging you as to whether or not you will be, you know, allowed to go into heaven.
ここでのこの裁きの座と出てきましたけれども、この裁きというのは、私たちが天国に入れるかどうかというその裁きではありません。
As believers in Christ, the judgment for our sin.The total judgment for our sin was taken by Jesus upon his body at the cross.
キリストを信じる者として、私たちの罪というのは、罪に対する裁きというのは、もうすでに十字架の上でイエスがすべて受けてくださいました。
Our Jesus paid the penalty for our sins completely.
私たちの罪に対するこの代価贖いの代価というのはイエスが完全に支払ってくださいました。
And as the scriptures teach that salvation is entirely in quoting Ephesians chapter 2 the gift of God not a result of works.
そして、エペソの手紙の2章にありますけれども、この救いというのは完全に神からの賜物であって行いによるのではありません。
And in the Greek word used here in 2 Corinthians 5:10For judgment seat is called bima. It's a Greek word. It's a picture of an elevated place. Very similar judgments would be made there, but it was very similar to where they would give awards. You know, for example, an athletic competition would have this bima seat.
この第二コリントの五章の十節、先ほどお読みしたところのキリストの裁きの座とあります。この、裁きの座という言葉、ここに使われている言葉はギリシャ語でベマという言葉で、これはちょっとこうその報いを受けるために、報酬を受けるために、少し高い場所、高い座ということ、そういった意味があります。例えばスポーツの試合などで表彰台のようなものですね。
Kind of like, you know, now in the Olympics we see.
オリンピックで
今 15-year-old kid from Japan, he got the silver. You know, he gets
15歳の少年がね、日本人の少年が銀メダルを取りましたけれども。
Sean White's works were all burned up. No. He didn't. Anyway, I'm sorry. It's bad. Okay.
はい。
The white throne, this is distinct. The Bema seat judgment here is distinct. It's different from what's called the white throne judgment that you see in Revelation chapter 20.
このベマシートというのは、この裁きの座ですね。これは、黙示録の20章の11節に出てくる大きな白い御座のでの裁きとは異なるものです。
There is a vision, a picture of a big white throne, and everybody is gathered, and the books are open. This is a judgment. This is heaven or hell.
その黙示録の20章に出てくるその大きな白い御座というのは、ここはすべてのものがそこに集まって、地獄に行くかどうかという、その裁きが行われるところです。
Now the bema seat is more of a judgment of works. It's more of a reward. Will the work that we've done for Christ?Jesus talked a lot about rewards.
でもそのキリストの裁きの座、ベマシートというのは、これはむしろキリストのためにどれだけ私たちが使えたか、その報酬を受ける場所です。その報いがあるということはイエスも何度も教えておられました。
Jesus often would use that. Great is your will be your reward in heaven.
あなた方の天での報いは大きいからですということをよく言っておられました。
Now,Salvation is not a reward, but there are rewards.
救いは報いでは報酬ではありませんけれども、でも確かにその報酬を受ける報酬というものが私たちにあります。
Our work is evaluated. Our work for Jesus is evaluated. You know, I don't know, probably by our motives or whatever.
私たちのこの主に対する働きというのは、これは評価される時というのが来ます。
Okay.Moving on, 16 and 17 here in 1 Corinthians 3.
16節17節。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。
Now, the word for you, do you not know?There, in verse 16, that is plural. It's like you, anata gata.
あなた方と複数形になっていることに注目してください。
Because a lot of English speakers don't realize it. And this is one place where the Japanese Bible is better than the English Bible, I think.
英語の表記だとあなたもあなた方も単数も複数も一緒の you という言葉になってしまうので、ちょっと分かりにくいんですけれども、日本語だとちゃんとあなた方と複数で表現されています。
It is good, because in English you don't know, you know, what it's plural or singular,
ここでは複数形ですね。
Now, in chapter 6, he will use this analogy again. You are your body is a temple of the Holy Spirit. Then he'll be talking about individual people, but not here.
で、6章のところではパウロは、今度はあなたは聖霊の宮であるという個人個人のことを指して語っていますけれども、ここではあなた方というふうに
言っています。
ですからここではこの教会に対して指して語っていることになります。
And when he says temple of the Holy, of the Holy Spirit, the word there, what he's actually referring to is the Holy of Holies, the holiest part. You remember the inner room of the temple where the manifestation of God's presence was.
ここでこの神の神殿というふうに神殿という言葉が出てきますけれども、これは実は至聖所を特に指しています。この神殿の中でもさらに、 真ん中に至聖所という部屋があって、そこに神の御臨在が現れる場所がありました。
そして、コリントの人たちは、神の御臨在が現れる Built, they're the temple of God built on the foundation of Jesus Christ.
ですから、パウルはここで、あなた方が、このコリントの教会の人たち、あなたたちが、この聖霊が宿る神の、宮であって、そして、キリストという土台の上に建てられている神殿なんだということを語っています。
And he said, God will judge anyone who harms his church, he will judge. And there were false teachers, they were comingBehind, they would come in behind Paul, and they would preach other things other than the gospel of Jesus Christ. And this is a warning to them.
そして、この神の宮である教会を傷つける者に対しては、神が裁かれるということをここで警告しています。パウロの後に偽教師たちがたくさん入ってきました。そして偽の教えを教える人たちが出てきましたけれども、そういったことに対する警告をここでパウロが語っています。
All right. Let's read verses 18 through 23.
18節から23節をお読みします。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。
Remember, in the last chapter, Paul had compared the wisdom of God to the wisdom of the world. He made this contrast.
前回の章のところで、2章のところで、パウロはこの神の知恵とこの世の知恵というものを比較していました。
And so he's kind of continuing the theme here.
ですから、そのテーマがここでまだ続いているということです。
And in 19, he says, the wisdom of the world is folly with God.
そして19節にはこの世の知恵は神の御前では愚かだからですと言っています。
God has looked down, he's evaluated the wisdom of this world, and he just sort of, it's foolishness. That's his evaluation.
神がこの世の知恵というものをご覧になって評価されるときに、神の目から見るとそれは愚かなものであると言っています。
And when I'm faced with a choice,Between the wisdom of man and the wisdom of God, I'm going to choose the wisdom of God.
もし私が例えば人の知恵とそして神の知恵をどちらかを選ばなければいけないという選択に迫られたら、私は神の知恵を選びたいと願っています。
Because I would rather be thought of as a fool. I would rather be a fool in the eyes of the Lord. I'm sorry.In the eyes of the world. Let me get that right. Okay. Let me back that up. I would rather be thought of as a fool in the eyes of the world and be in the wisdom of God than be thought of as wise in the eyes of the world and be a fool in the eyes of God.
私は、この世で賢いと思われても神の目からは愚かだと思われるよりは、たとえこの世からは愚かだと思われても神の目から見て賢いものというふうに思われたいと思います。
No one likes to be a fool. No one likes to be thought of as a fool.
もちろん誰も自分を愚かだと思われたいという人はいないと思います。
I mean, I don't like people. I don't want, you know, I'm not looking for people to think of me as a fool.
もちろん私も他の人から周りの人から自分が愚かなものだというふうに思われたいとは。
But I do know it's just the way it is. I have chosen to follow Jesus, and the world does not see. They think it is foolishness. The idea that there's a God who created you in the vast majority of people in the world that is foolishness.
でも私がキリストに従うということを選んだときに、この世はそれは愚かだというふうに考えます。ほとんどの人たちが 神がこの世界を作られたということを馬鹿げているというふうに考えています。
Vast majority of the people in the world think this gospel message is foolishness. This, you believe this guy, he died on a cross and he's going to save you. They think it's foolishness.
この世の多くの人たちが福音に対してこれは馬鹿げたことだと愚かなことだというふうに考えています。人が死んで十字架にかかって死んでよみがえった。なんてバカな、それが私たちを救うなんて、なんてバカなことだというふうに考える人たちがたくさんいます。
But I've accepted that, and I think we all need to just accept that fact.
でも私はそれを受け入れます。そして私たちみんな実はその事実を受け入れる必要があります。
And we don't need to be hiding or worried about the opinions. It's what we do, what gives me my strength is that I am pleasing God. My faith in God, my belief in God is pleasing to Him.
私たちは隠す必要もないですし、また恐れる必要もありません。私たちが神に従うこと、神を信じることを選ぶときに、それは神を喜ばせることになっているからです。
And that's a wonderful thing.
これは素晴らしいことです。
And so it's very important just to make up, to decide, you know, I stand for Jesus. I'm not ashamed of Jesus. I'm not ashamed of the gospel, as Paul said.
ですから、本当に決断して私はキリストのために立つ、キリストの側に立つ、このキリストを恥としない、福音を恥としないとパウロが言ったように同じところに立つということを本当に 決断することが大事です。
And as I said, when we do that, I think we experience this strength, you know, a clear that, yeah, I am, you know, I'm a follower of Jesus.
その時に実は私たちは力を得ます。私はキリストに従うものなんだという、そこに力を得ることが、そういう経験をします。
and there's just a freedom in that because then you're free to actually love the world because you're not being threatened by them or you're not trying to okay you know what do you think about me you're free you can love them you can reach out to them and think wow you know I used to be like that let me tell you the truth let me tell you what I found not you know arrogantly let me tell you the truth
そして本当に解放されて自由になって、もっと自由にこの世を愛していくことができるようになります。自分はもうキリストにを見出してキリストに従っているので、この世の人たちが今考えている、その愚かだと思っている、それがよくわかる。だから自分が見つけたことを教えてあげたいと、逆にこう自由に彼らに伝道することができるようになっていくと思います。
All right, I'm kind of wrapping this up, but Jesus is the foundation of the church.
イエスが教会の土台です。
There's no other foundation to build upon.
それ以外に教会を建てるその土台というものはありません。
He's the foundation for our lives.
私たちの人生の土台でもあります。
And you know, foundational things are very important. We talked about that.
そしてこの基礎的なこと、土台となる基礎的なことというのが私たちの信仰で最も大事な部分です。
Because like we talked about in building, everything else is going to be built upon that. And so if it's straight, then everything else that comes that you build upon will be straight.
その上に何かを建てようとするときに土台がしっかりしているということが大事であるということを学びました。それがきちんしっかりしていれば、その上にまっすぐに建物を建てることができます。
And whenever we look at our lives and we observe carnality, and we do, I do, my life, when I examine my life, whenever that happens, it's always a problem, it's most often a problem with a foundation, a need to return to foundational things.
私たちの人生の中で時に自分の肉的な部分というのを見せられる時というのがあります。私自身もそういう経験があります。そういった時にはもう一度その基礎となる部分、土台に立ち返る必要があります。
Foundational things, for example, I am justified by faith in Christ.
例えば私はもうキリストによって義と認められたんだというところに立ち返る。
You know, because so much when we're carnal, we're insecure. That's what we're doing. We're trying to justify ourselves. We're trying to vindicate ourselves or prove ourselves. And if you look closely, you'll realize it's the problem with the foundation. I kind of moved away from this idea that I'm justified.
肉的なものというのは 私たちを不安定にさせます。そして不安になって一生懸命自分で自分を何とか正当化しようとしたり、義と認めさせようと努力をしてしまいますけれども、そういった時によく自分自身を見つめ直してみると、その基礎的な部分、土台の部分、私はキリストによって義とされたものであるという、その土台からずれてしまっている可能性がありますから、そこにまた立ち返る必要があります。
When we look at this letter, it would be a mistake to look at this as just a historical thing and say, yeah, those Corinthians, man, they were a mess. They were really carnal.
この手紙を読んだ時に、単なる歴史的な事実として、ああコリントの教会の人本当に肉的で、ひどかったねと言って終わるのは、間違っています。
The truth is, we all face a struggle with carnality.
事実は、私たちみんな実はこの肉的なことに葛藤を覚えると思います。
And we all need, and the solution is, again, is we need to examine our lives, examine our motives, and make sure that we're building on the foundation of Jesus.
そういった時の解決は、やはりもう一度自分の思いとか動機というものを点検して、そしてこのキリストという土台にしっかりと立ち返る、そこに自分の人生を立て上げるというところに戻る必要があります。
I said we all, because I really think that's important, and I include myself there.
私たちみんな実はこういう肉的な経験をすると思います。これは全ての人です。私自身も含まれています。
Because you can look at this and it's not enough to shame yourself into behaving correctly. Like, you know, look at your life. You're carnal. You're still a baby. You know, aren't you ashamed of yourself? You should be. How long have you been a Christian? You should be this way. Got a little carried away.
自分をなんかこう恥じてですね、そして正しい行動をしようとこう一生懸命努力をするということは、これは実は十分ではないんです。自分の人生を見てみると、なんてこんな肉的なんだ、もうまだまだ赤ちゃんで、もうわわわわ泣き叫んでいるような、もっとなんでこうクリスチャンとして成長できないんだ。
You need to grow up, you know, you need to deal with this.
もっとちゃんとこう成長して、もうこういう問題もしっかり対処できるようにならなきゃダメじゃないか。
And then as if that shame is going, oh yeah, you're right. And then you grab building me, okay, I gotta grow up, I gotta, you know, and then you can start building some sort of flimsy thing.
そしてもう自分を恥じてですね、あ、確かにその通りだと思っても、一生懸命今度自分で掘るわけですね。土台を作ろうと思って一生懸命掘って、そしてなんかこうグラグラしたものを作ってしまう。
And insecurity leads to, as we see in the Corinthians, it leads to this divisiveness. And so often it's trying to validate yourself and who you are as a Christian by, for example, what church you belong to.Or what famous person you can say, I'm, you know, look at this picture, you know, selfie, me and, you know, some famous guy. You know what I mean? Maybe you do, maybe you don't.
そしてこの不安定さというものは、実はいろいろなこう圧力を生み出していってしまいます。そしてなんとか自分がどういうものであるかということを正当に評価してもらおうとして努力をしてしまう。それはつまり何かこう、自分は例えばどの教会に属しているんだとか、どれだけこの有名な人を自分は知っているとか、そういったことで何とかこの自分の評価というものを得ようとする。
I mean, this happens. It does. It's the world. It's the what we're living in right now.
でも実はそういうことは実際に起こっています。そういった世の中に私たちは生きているわけです。
You know, I could, this idea, I could say, well, you know, this may not be impressive. This, you know, we're in this building, this room here, it's kind of old and stuff, but we're part of Calvary Chapel.
この場所は、まあ、あんまりこうパッと見栄えはしないかもしれない。古い建物だし、そんなに大きくもないし、でも私たちはカルバリチャペルに属しているんだ。アメリカのカルバリに行ったら、もうこんなに大きくてすごい教会なんだ。そういったところに、まあ、こう、なんて言うんでしょうね。 それでこう安定を求めるというか、それこれはたあくまでも例えとして出しているだけですけれども。
I mean, you deal with this a lot in Japan because churches are small, and there's a feeling of people feeling like, oh, we're not a, you know, kind of a real Christian, and almost want to attach, almost there's an insecurity that can come with that. But that's not God. That's what he's talking about. That's what's going on in Corinth.
特にこの日本では教会もまだまだ小さいですから、そういったところでなんかこう不安定さを覚えてしまって、こんな小さな教会でなんかこんなところでという、そういったところに不安を覚えてしまうということがよくあるかもしれませんけれども、でもここでパウロが語ろうとしていることはそういったことではありません。コリントの教会に起こっていたこともそういったことではありません。
But we, what we should do, that's what we shouldn't do, what we should do is remind, we are part of Jesus Christ. We all have a reason, we all have someone to be very proud of, to be in awe of Jesus. We're built, we're part of the churchOf Jesus Christ.
私たちはキリストに属しているものである。そこに誇りを持つことができます。私たちは神の子供である。私たちは、このキリストを土台としてそこに立て上げられているんだという、それが私たちのこの土台であり、また、誇りとするべき部分です。
And the Lord would say to usYou know, あなた方、You are God's temple.
そして主はあなた方は神の神殿ですというふうに言われます。
And it's a wonderful thing.
これは素晴らしいことです。
The foundation has been laid. It's Jesus.
もう土台はすでにイエスによって据えられました。
You don't need to go out and start digging.
皆さんが出て行ってこう掘り起こす必要はありません。
Unless you haven't, you know, dug your car out from the snow, but I mean, you don't have to dig a foundation.
もちろん雪かきはしなきゃいけないかもしれませんけれども、土台を作り直す必要はありません。
We have a foundation.
もうすでにあります。
We're building on it.
私たちはその上に立て上げていくわけです。
As verse 23 says, "You are Christ's." This is a wonderful thing. You are Christ's, and Christ is God's.
23節は素晴らしい箇所ですね。あなた方はキリストのものであり、そしてキリストは神のものですとあります。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for the truth of the scriptures.
お父さん、この御言葉の真理をありがとうございます。
And Lord, we want to beGrowing in you. We don't want to waste our time battling with fleshly things or carnality. We want to grow in you and discover the life that you have, that you want for us.
主よ、私たちは主にあって成長していきたいと願います。肉的なことでいつまでも、もがいて同じところにとどまっているのではなく、あなたに会って成長していき、あなたが私たちに望んでおられることをますます知っていきたいと願います。
So help us to understand, help us to recognize when we are living that way, when we are living in carnality, that we could adjust, that we could move away from that and move toward you.
ですからどうか私たちが肉的に生きている部分があるならば、それを教えてくださって、私たちが理解し、そこから、立ち返って、成長を目指して進むことができるように助けてください。
We're so thankful that for that we belong to you.
私たちがあなたに属しているということを本当に感謝します。
That we are your people.
私たちはあなたの民です。
Clothed in the righteousness of Christ.
キリストの義の衣を着せていただいたものです。
People with a purpose and a calling.
人々は目的を持って召し出されました。
People with a wonderful future ahead of them.
私たちの前には素晴らしい将来が待っています。
And so we put aside all the doubts and all the fears and we choose to trust in you and to walk with you.
ですから、あらゆる疑いやまた恐れを横に置いて、あなたと共に歩むことを選ぶことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。